ようこそ、ザ・ディベートへ。今回はですね、フィニックス愛知のオンライン教室が提示した格言、ビジョンは共有、仕事は分担について深く掘り下げていきたいと思っています。この記事、かなり踏み込んでいて、この原則が崩れると組織の成長は止まるとまで断じているんですよね。
ええ、かなり強い言葉ですよね。そこで、今日の中心的な問いということになりますが、このビジョン共有、仕事は分担という原則が、本当にあらゆるチームで自立性と成長を促す、まあ、いわば普遍的な法則とまで言えるのか。
そうなんです。それとも、その効果というのはチームの成長度とか、あるいはその時の状況に大きく左右される、ある種のまあ理想論に過ぎないのか。私はこの原則こそが人を思考停止のマシンから脱却させて、本当の意味でのチームワークを生み出す、その根幹にあると考えています。
私はですね、その考え方は非常に魅力的だと認めつつも、やはり現実の複雑さ、特にその育成の段階であるとか緊急時といった局面を少し見過ごしているのではないかなと、的確な指示が持つ価値を少し軽視しすぎているのではないかという立場で今日はお話しさせていただきます。
ではまず私の考えからお話しさせてください。私はこの記事の主張を、全面的に支持します。あれをやっておいてとか、次はこう動いてといった指示の積み重ねは、まあ、短期的には効率的に見えるかもしれません。でもそれは実行者からなぜこれをやるんだろうと考える機会を根本から奪ってしまう行為だと思うんです。記事にもありましたけど、結局それは相手を、まあ、ラジコンのように操作しているのと同じことなんですよね。
ていたバドミントンの例はまさに本質をついていると感じます。相手を崩して前衛が決めるという共通の A、つまりビジョンがあれば、選手は監督からスマッシュを打てと大声で叫ばれなくても、その場の状況を読んでドロップショットを打つかもしれない。その方が効果的だと自分で判断できるわけです。ビジョンを共有しないというのは、単に相手の成長の機会を奪うだけでなく、その人自身の考える力を信頼していないということの裏返しでもある。これは効率の話以上に人間の尊厳に関わる問題だとさえ私は思っています。
なるほど。その尊厳という視点は非常に興味深いですね。ですが、私はその美しい原則が機能するには、いくつかの見過ごせない隠れた前提があるように思うんです。まず、この記事が指示とビジョンをまるで敵対するもののように描きすぎている点ですね。これらは本来補完し合う関係にあるべきじゃないでしょうか。
そして、最も重要な前提は、ビジョンを示された側がそれをきちんと理解して具体的な行動に翻訳できるだけのスキルや経験をすでに持っているということです。
ああ、なるほど。
先ほどのバドミントンの例で言えばですね、そもそもスマッシュの打ち方もドロップの感覚も知らない全くの初心者に、相手を崩すんだという抽象的なビジョンだけを伝えて果たして意味があるでしょうか。むしろラケットはこう握って、足はここに踏み込んでという具体的で的確な指示の反復練習があって、初めてスキルが身につき成功体験が生まれる。その土台があってこそ、相手を崩すというビジョンの意味が身体で腹落ちして理解できるようになる。つまり育成の初期段階においては、ビジョンよりもむしろ質の高い指示こそが成長への最短ルートではないかと、そう考えるわけです。
それは一見理にかなっているようにも聞こえます。でもその考え方だと、いつまでたっても指示待ちの人間を生み出してしまう、その危険性をはらんでいませんか。基礎が固まるまでは指示に従えというアプローチは、結局のところメンバーの自立性を育むタイミングをみすみす逸失してしまうのではないでしょうか。育成段階だからこそ順番が重要なんだと私は思います。最初に我々が目指すのはあの山の頂上だというビジョン、つまり見るべき景色を共有する。
はい。
その上で、じゃあ最初の100メートルはこういう歩き方を練習してみようと、具体的な足場、つまり指示を与える。この順番であれば、メンバーは、ああこの一歩はあの頂上につながっているんだと理解できる。単なる作業が意味のあるミッションに変わる瞬間です。 このつながりを感じられるかどうかで、モチベーションも学びの質も全く変わってくるはずなんです。
ミッションに変わるですか。言葉としては非常に力強いですけど、そのやり方にはまた別のリスクもあるように思います。それはビジョンの曖昧さという問題です。例えば、あなたがリーダーでソフトウェア開発チームに最高のユーザー体験を提供するというビジョンを示したとしましょう。さて、最高とは具体的に何を指すんでしょう。あるエンジニアはとにかく表示速度が速いことだと解釈するかもしれないし、別のデザイナーは見た目が美しく直感的なことだと解釈するかもしれない。
ありえますね。
良かれと思ってそれぞれが自律的に動いた結果、出来上がったものは速度は速いけどデザインはバラバラというような何ともちぐはぐなものになりかねない。ビジョンという名の北極星が人によって違う星に見えていたら、チームは同じ方向を向けませんよね。むしろ具体的な指示、例えばページの読み込み時間は 1.5 秒以内にとか、ボタンのデザインはこのガイドラインに従うことといったルールを共有する方がチームの足並みを揃えて、結果的に質の高いユーザー体験につながるというケースも多いのでしょうか。
面白いご指摘です。でも私はその解釈のズレこそがチームの強さに変わる可能性があると考えています。リーダーの役割というのは、すべてのプロセスを細かく管理してメンバーを金太郎飴のように同じにすることではないはずです。記事の言葉を借りるなら、我々が見るべき景色を指し示してそこへ向かう情熱を伝播させること、その景色に向かうルートは一つじゃなくていいと思うんです。エンジニアが考える最高の体験とデザイナーが考える最高の体験がそこでぶつかり合う。そこで初めて、なぜ速度が重要なんだ、なぜこのデザインが必要なんだという本質的な対話が生まれる。このプロセスそのものがチームの解像度を上げて個人を成長させるエンジンになるんです。すべてを指示で固めてしまったら、この最も創造的で価値のある対話が失われてしまう。それはあまりにももったいない。
その創造的な対話が生まれるというのは、時間的にも精神的にもかなり余裕がある場合に限られるのではないでしょうか。その解釈のズレが時に致命的な事態を引き起こすのがまさに緊急時だと思うんです。例えば大規模なシステム障害が発生してサービスが完全に停止したとする。顧客からはクレームが殺到し、1分1秒を争う状況です。そこでリーダーが、我々のビジョンは顧客への影響を最小限に抑え、迅速にサービスを復旧することだ、なんて悠長に語るでしょうか。おそらく違う。求められるのは、君はデータベースのロールバックを今すぐ始めろ。あなたはすぐに告知文を出してくれ。僕はインフラの状態を確認する、といった経験豊富なリーダーによる極めて具体的で権威に基づいた指示です。各おのめのが最善と思うことをバラバラにやっては、かえって復旧を遅らせるだけ。こういう状況では、ビジョンよりもトップダウンの統制が組織を崩壊から救う唯一の道になり得ます。この原則は、やはり平時、特に創造性が求められる業務に特化した理論なのではないですか。
そのチームが機能するかどうかは、まさに平時にどれだけビジョンが共有されていたかの結果だとそう思うんです。システム障害の例で言えば、日頃から顧客への影響を最小限にというビジョンが骨の髄まで浸透しているチームであれば、リーダーが全ての指示を出さなくても、各エンジニアは自律的に動けるはずです。まず自分がやるべきことは、これ以上被害を広げないための一時対応だとか、いや、ユーザーへのアナウンスが最優先だとか。
なるほど。
リーダーが万が一パニックに陥ったとしても、チームは崩壊しない。なぜなら、全員が同じゴールを見ているからです。指示がなければ動けないチームというのは、リーダーという単一障害点を抱えた極めて脆弱な組織だと言えませんか。むしろ危機的状況でこそこの原則の進化が問われるのだと私は考えます。
なるほど。普段からの備えが重要だというわけですね。それは一理あります。しかしそれはメンバーが固定化されていて、長期間かけて文化を醸成できる、まあ安定した組織での話ではないでしょうか。例えば自然災害の現場で、様々な組織から急遽集められた合同レスキューチームを想像してみてください。彼らに共有されている歴史も文化もありません。 そこでは人命救助という大まかなビジョンはもちろんありますが、それだけではとても動けない。その強力な指揮系統こそが混乱の中で唯一秩序を生み出すのではないでしょうか。私の判断が最善だと全員が自律的に動けば、それはもうカオスです。ビジョンはあくまで平常時の羅針盤であって、嵐の海ではやはり船長の直接的な号令こそが船を沈むから救能だと私はそう思います。
ここまでの議論を振り返ってみても、やはり私の考えは変わりません。メンバーの長期的な成長とレジリエンスのある自律的なチームを作るには、ビジョン共有が絶対に欠かせないという考えです。もちろん指示は有効なツールです。短期的な成果を出したり、混乱を収集したりするには必要でしょう。しかしそれはあくまで対症療法に過ぎず、組織の根本的な体質改善にはつながらない。常に指示を待ち、空に従うだけの文化は、ゆっくりとしかし確実にメンバーから主体性を奪い、組織全体の活力をむしょくんでいきます。記事の最後の、あなたのチームに地図、ビジョンを見せていますか、それともハンドル操作、指示だけをしていませんか、という問いは、すべてのリーダーが日々自問すべき革新的な問いかけだと私は強く思いますね。
私は、ビジョンは共有、仕事は分担という格言が掲げる理想の価値は十分に認めます。ただ、これをあらゆる状況で適用できる万能薬のように捉えることには、やはり最後まで抵抗がありますね。現実のリーダーシップというのは、もっと泥臭くて状況に応じた判断の連続です。新人が多いチームなのか、ベテラン揃いのチームなのか、創造的な開発タスクなのか、定型的な運用タスクなのか、時間的余裕はあるのかないのか、これらの無数の変数に応じて指示とビジョン共有のさじ加減を柔軟に変えていく。その最適なバランスを常に悩みながら探し続けることこそ、現実的で効果的なリーダーシップの姿ではないでしょうか。理想論を振りかざすだけでなく、目の前のチームと状況に最も適した手法を謙虚に選択する。そのバランス感覚こそが今問われているのだと、そう思います。
確かに今日の議論は、チームマネジメントという、まあ非常に複雑なテーマを異なる角度から深く照らし出すものになりましたね。指示による統制と確実性を取るのか、それともビジョンを掲げて自律性と成長の可能性に欠けるのか。
ええ、その選択に唯一絶対の正解はないのかもしれません。この原則を盲信するのではなくて、自分たちのチームが今どの段階にいて、何を最も必要としているのかを考える上で、今回の資料が提示した問いは私たちに非常に豊かな示唆を与えてくれる。そう結論付けられるのではないでしょうか。